夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線家のためのアマチュア無線の番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストの方々をお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。はい、では、今日のメンバーの方からお知らせをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
小畑さん、どうぞ。
はい、JF7ELG 小畑です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。沖田さん、どうぞ。
はい、JA1CCN 沖田です。どうぞよろしくお願いします。
ディレクターどうぞ。
はい、ディレクター JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
今日はね、このメンバーで行こうと思いますけれども、奥田さん、今回ね、出演していただくの初めてですよね。
そうですね、はい、初めてですが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと自己紹介など、会社の名前と宣伝も OK ですので、どうぞ。
はい、CQ ハムラジオ編集部の沖田と申します。はい、CQ 氏もね、ようやく皆さんのおかげで800号を迎えましたので、まあ、通貫800号といっても、まあ、CQ 氏が800冊出てるわけではないんですが、まあ、詳しくは本誌の方を読んでいただくと、ああ、そういうことなのかなっていうのを分かっていただけます。なので、ぜひ見ていただければと思います。
沖田さん、コールサインは何でしたっけ？
はい、JA1CCN、ジャパンアルファ1、チャーリー、ノベンバーです。
またどうぞよろしくお願いいたします。
はい。
今日はね、CQ 出版のね、沖田さんに来ていただきましたんでね、先月ね、発売になりました、CQ 誌、ちょっと800号のね、特集なんですよね、沖田さん。
そうですね、はい。まあ、表紙も、昔の、CQ 誌の表紙がずっと綺麗に並べてあって、まあ、今までとは全然違う表紙なのでね、一目で見たらわかると思います。
私もね、定期購読してるんですけども、開けて開けた途端に、お、これは何だと、そんな感じしましたですよ。
そうですね。今までの表紙と全く違いますのでね。本当に赤一面っていうところに地球儀のような、そんな丸く、CQ 紙の表紙がちっちゃくいっぱい写ってますので、ね、非常に見応えがあるんじゃないかなと思います。
背表紙見てもね、800号記念号とかでシンプルにね、まとめられてるんでね、パッと見た目もね、気持ちいいですね、これ。
そうですね。私たちも初めてこれ見て、あ、なんかえらいシンプルやなというふうな、そういう印象は受けたんですけども、まあ、まあ、本棚に並べていただいてもパッと目につくと思いますのでね、非常にいいデザインかなと思ってます。
小畑さんは手に取られてどうでした？
そうですね。まず表紙は今言われたように地球儀に CQ 紙がこう貼り付いたような形なんですけど、の表紙がね、各号の、表紙が貼り付けられたような感じになってまして、中開けると、第1号からずっと、表紙の写真が載ってまして、私が、まあ、高校に入ってから買ったり、クラブで見たりとかしてるんですけども、その頃の、表紙も見つけて、あ、これは記憶にあるなとか、この辺何やってたかななんて思いながらずっと表紙をね、一通り眺めました。
なるほど。私がね、一番感激したのがね、付録のマウスパッド、あれいいですね。薄くてね、机の上にピタッと貼り付きますんでね、あれはいいですわ。
そうですね。これ非常に皆さんからね、好評いただいてまして、まあ今までね、マウス使ってらっしゃらなかった方も使っていただいているケースも多いのでね、まあどうしても私は使わないっていう方は、ぜひ壁に貼っていただいてたりとかでね、インテリアにも使っていただけるんじゃないかなと思います。
そうですね。図柄もシンプルで CQ とね、大きく出てましてね、いいですね、これね。
そうですね。まあこの800号の、まあ目玉のまあ付録ということなのでね、ぜひね、皆さんお使いいただければと思います。
私がね、CQ 紙、これ1号からね、800号までずらーっと並んでるところでね、ずーっと見て、一番最初に何を見たかと言いますとね、自分の生まれた年の月の表紙を見ましたですね。吉原さん、どうですか？CQ 紙の1号から買ってはる るんですよね。
いやいや、まさか。私 CQ800 号って何年ですか ?60 年ぐらいになるんですよね。一応それよりも年齢は下なので。
はい。CQ 氏は創刊始めてから67年になりますね。
そう。わあ、すごいですね。
すごいじゃないですか。私多分そうすると3分の2ぐらいですね。はい。
私この雑誌読ませていただいてみた、気がついたんですけども、いわゆる CQ 氏の一番最初は日本アマチュア無線連盟という名前になってるんですね。発行というか、出版社は、ね、出版社であるんですけどね。
そうですね。もともとのスタートが、日本アマチュア無線連盟の、機関誌というような形でスタートされたそうです。それが、こういうような今の CQ ハムラジオっていう形に変わってきましたので、当時は、そういうような、形の出版物だったようですね。
ああ、なるほどね。そういう生い立ち言いますか、できた生い立ちがあるんですね。
そうなんですよ。創刊が1946年ということで、まだ日本もね、アマチュア無線がまだ解禁されてない頃でしたのでね、よくその当時に、こういう本が出てたなと思うと、本当にすごいなという、編集者ですけども、先輩のご苦労というか、大変さがね、しみじみと伝わってくるような気がしますね。
なるほどね。そうするとあれですか、ちょっと私もそれ気がつかなかったんですけど、アマチュア無線が再開される前にこういうのがもう出版されてたんですね。
そうですね。はい。もともとは、今の CQ 出版社が出してたのではなくて、この本にも書いてあるんですけども、これが科学振興社というところが発行元になっておりまして、で、その後株式会社 CQ 出版社というところから、また現在の CQ 出版株式会社ということで、いうふうに変わってまいりました。そういう歴史なんかも、800号の、説明していましてね、私なんかも非常に恥ずかしながらね、勉強させていただいたような次第です。
なるほどね。そうですよね。沖田さんね、この頃まだ生まれてないですよね。
はい、もちろん生まれてません。
ずっと読んでました、SSB 時代の到来というのがね、これ201号のところかな。今でこそね、SSB 当たり前なんですけども、私、確かね、小さい頃ね、まだアマチュア無線やる前、ラジオ聞いててね、普通のラジオでね、聞いてた覚えがあるんですよ、実はね。
あ、まだ AM だったからですね。
そうなんですよね。
は、私は AM であんまり聞いたことなかったですね。
あ、そうですか。
はい。
昔から私はラジオが好きで、BCL もね、やってましてね、小学生の頃からやってたんですけども、その時に、斜めがなったり聞くとね、普通、放送じゃない喋り声聞こえるのがね、目についたと言います。耳についたんですかね。それで気がついたんですよね。
はあ、了解です。斜めがの AM の時代ですね。私はもう、TS511 の時代なんで SSB になってますね。
なるほど、ね。私もアマチュア無線始めた時は、ね、SSB からなんですけれども、なんていうか AM の頭があったんで、なんやこの音はと思いましたけど、ね、
そうですね。もがもがもがもが言っててなんだこれって感じですよね。
ダイヤルを回すとね、音が変わるんですよね。
あ、そうそう。
今では当たり前のことなんで、それでね、上に上げるか、ダイヤルを、ね、上に上げるか、下に下げるかがね、大体分かるんですけどね。小畑さんは CQ 氏の思い出っていうのは、いつ頃の頃、どういうことがありました？
そうですね、私は高校に入ってからアマチュア無線っていうのをなんとなく分かったというか、アマチュア無線クラブに入って、そこに何冊かというかね、毎月買ってあったんで、でもずっと昔からはなかったんでね、残ってる本を見て、それで、あ、こういう無線の専門誌があるんだなっていうんで、途中から自分でもね、買い出したという、そんな感じですね。
なるほどね。ディレクターどうですか？
私なんかは中学生の時に、無線始めたんですけど、その時、毎月必ず自分の小遣い全部はたいて、20日頃ですよね、発売日がね、それが楽しみで毎月毎月買ってまして、その頃はね、確か300円だったと思います。
あ、300円でしたか。
はい。
私の頃はいくらだって480円とか、ちょっと値上がりしてからかな。
はい。あの、小遣いそんなもらえなかったんで、300円買っちゃうとだいぶ減っちゃうんですけど、もう毎月毎月定期購読ですよね。あの、本屋さんに並ぶのは楽しみで。で、あの、私北海道にいたんで、北海道って雑誌がちょっと遅れてくるんですよね。まあ、それなんで、あの、よくあの読者の、何ですか、交換欄ですよね。あそこ。
売ります買いますみたいな。
売ります買います、ありますよね。あそこでね、何回か、あの、はがきとか電話とかしてもね、もう売れちゃってるんですよ。残念ながら。
ああ、なるほどね。そういうことになるわけですね。はい。時期がずれるんですね。
一日遅れるんですよね。
なるほど。
今でもあれですよね。なんか北海道の方とか九州の方、ちょっと入手するのが遅れる方、よくね、あの、ツイッターとかで書かれてますよね。
ああ、そうかもしれないですね。
そうですね。今でもまだ物流の関係でどうしても遅れてるようですね。よくそれでお叱り受けることもあるんですが、実は。は
い、なかなかここら辺難しいところですよね。
うん、そうですね。あの、まあ、定期購読していただけましたら、あの、普通にあの、発売日にはお届けできるんですが、あの、書店様に、
そうかそうか、
はい。書店様に並ぶのはやはり少し遅れてしまうんですね。
なるほど。だから、定期購読の場合も全国一斉発送なんですよね。
そうなります。
じゃあぜひ定期購読と、
そうですね。
ぜひ定期購読を。はい。
さあ、それであの、この近辺の方は早く届いちゃうんですね。
あ、そうですね。定期購読されてる方は、発売日の1日2日前に届くケースが多いので、はい、それで、ツイッターとかで、届きましたよ、いうのがね、よく、ちょっと1日2日早く届くという声がよくね、見えてきますよね。
そうなんですよね。なんかよくフェイスブックとかで書かれたりするんですけど、はい、もうあれもう来てもういいなって感じですよね。
そうですね。はい。
私もね、2年ぐらい前まではね、いつもあの本屋さんで買ってたんですけれどもね、まあ、そういうのをよく聞くようになったんでね、定期購読に切り替えたんですよ。
あ、了解です。
そうするとやっぱりちょっと早く来るんでね、やっぱりちょっとした優越感ですね。まあ、どっちにしてもね、買うもんなんで、いつもね。それはまあ、ね、送料込みでね、普通の値段、確か、なってたと思うんでね、いいですよね、これね。
そうですね、まあ、実際のところ、少し安くなるっていうふうに考えていただいていいと思いますので、書店様に足を運ぶ、その、まあ、まあ、交通費とか手間とかはかかりませんし、実際、その、まあ、12冊分買った値段よりも少しお安い値段がついてると思いますので、
あ、そうでしたっけ、私、気にしてませんでしたです。
少し安くなってると思います。
付録がつくときに、付録がつくときに、少し値段がちょっと上がるときがあるけども、定期購読だとその分追加が発生次第とかね。
そういう形ですね。はい。
実はね、私のね、C 九州のあの、思い出というて、まあもう、ちょっと処分してないんですけどね、エクスポ70、日本のあの、万博ですね。はい、万博の時のね、そうそうそうそう。まだ実は生まれたらそんなことはないか。
私、小学生です。はい。
私もまだ、幼少の右利だったんですけどね。CQC のね、表紙、これ、完璧に見覚えあるんですよ。これ、中で見ましたらね。
JA3XPO が運用されたんですね。
そうです、そうです。今でもね、XPO コンテストって、3でやってるんですよね。
ああ、了解です。
はい。
で、これのね、表紙に写ってる、この、まあ、尺じゃないですけども、まあ、小さいね、建物やったもん、もう、上にね、アンテナがぐるぐる回ってたもんね、鮮明に覚えてるんですよ。懐かしいですね、これ。
ああ。
じゃあ、行かれたんですか？
はい、行きましたよ。まあ、当時無線のね、従事者免許持ってなかったんで、オペレートはできませんでしたですけどね。うん、
私は5歳でしたけども、行きましたね。まあ、ここの、会場ね、すぐ近くに住んでましたので、行ったんですけども、5歳なので、さすがに、これ、シャックまでは覚えてないですね。
なるほど。話全然変わります。沖田さんって大阪のご出身なんですか？
私は兵庫県伊丹市です。
あ、なるほどね。いや、先ほどもね、たまに自然な大阪弁が聞こえるんです。
そうです。ナチュラルな大阪弁が、はい、たまに出ると思いますので、お許しください。
多分ね、大阪の人間と喋ってるとね、大阪弁にだんだん移っていくと思いますよ。
そうです。自然とね、これ、どうしても出てきてしまいますのでね。はい。ちょっとリスナーの方にもね、あれと思われるかもしれませんが、ちょっとこれでね、お許しいただきたいと思います。
はい。すみません。脱線してしまいました。 この C 級の発表号ということで、いろんな企画を立てられてるんですよね。
はい。今回この800号を記念してですね、特別な企画として3種類ご用意しています。まず一つはですね、2013年の2月1日から8月31日までの期間で、通貨800号記念アワードというのをね、確保いたします。はい。で、それともう一つが、QSO パーティーというのを、また、これも、800号通、記念の QSO パーティーがあるんですけども、これが2月、10日から2月17日まで、この8日間を800号ということで、8にちなんだ数字を、まあ、いろいろと、まあ、楽しんでいただく、まあ、QSO パーティーがあるんですけども、これをさせていただいてます。あと、それと QSL カードコンテストですね。こちらが、1月19日から3月19日まで、この期間でやっております。皆さんぜひご自慢の QSL カードがありましたら編集部の方にねぜひコメントとともに送っていただけましたらねいただいたやつをすべて載せたいとは思ってますのでねぜひ送っていただけたらね嬉しく思います。
あ、そしたら私もちょっと QSL カード応募しますのでよろしくお願いいたします。
はい、ぜひお願いいたします。もうたくさん届いてますのでねぜひね皆さんからのさらなるご応募でお待ちしてます。
QSL パーティーのマルチでなんか8のつくところなんかされるというのはちょっと書いてあるんですけども、大阪だったら八尾とかね、ああいうのはいけるわけですよね。
あ、そう、そうですね。頭に8がつく、数字を、がマルチになるということで、これはその運用者が8をにちなんだ運用をするとマルチになるということで、で、まあ、例えば八尾市もそうですし、こちらの方では八街市とか八千代市とか、八潮市とか、いろいろあると思うんですけども、まあ、それ以外にも、本市にも書いてますが、8ワットで運用したとか、あと、8へのアンテナを使って運用するとか、あと8にちなむ数字っていろいろあると思うんですね。ぜひこれはまあ、バラエティに富んだマルチを考えていただいて、ぜひそれで、まあ、マルチもね、楽しんでいただければと思います。
そうですね。今までにちょっとない、そういう思考を凝らしてるあるわけですよね。
そうですね。特にまあ、8という数字にまあ、こだわって、アワードものもそうなんですけども、QSO パーティーの方も、とにかく8という数字にこだわって、運用期間も8日にしておりますし、ぜひそういうような感じで8という数字を楽しんでいただけたい、私たちもね、8の数字という数字を楽しみたいと思ってます。
そうですね。いいですね。末広がりの8もあり、8でもありますしね。
はい。
そうです。今後、まあ、900号、1000号と、まあ、つながっていくには、まあ、末広がりということで、ぜひお願いします。
はい。私、北海道のコールサイン持ってて、JH8 の AIW なんですね。ということは、このコールサインで運営すると、はい、どんどんマルチが増えるということですかね。
ですね、頭に8がつくということなので、
頭にね、は
い、
了解です。
頭に8がつくということで、
はいはい。
はい、8J1 なんとかかんとかだったら、それで一つの、はい、マルチになりますが。
了解です。
はい。ぜひなんかそういうような、コールサインもね、探していただいて、はい、ぜひ楽しんでください。
じゃあ、ハムのラジオの記念曲作んなくちゃ。
あ、いいですね。
そうですね。ちょっと記念曲ですね。うん、考えまし、考えられへんですよね。C 教師の800号のね、写真を見てても、途中で一回ロゴが変わってるんですね。C 級という文字が変わってるんですよね。
これは何度か変わってますね。まあ、もちろん一番最初が見ていただくと、まあ、全く今のと違うっていうのがお分かりいただけると思うんですけども、またその後途中で、何号だったかな、これは。22号からまたコロッと変わってますし、その後、だいたい同じようなのが続いて、最近というかここ20年ぐらい前だったと思うんですが、一度変わってますね。これが、600号ですね。これから少し変わってて、また、631号、ここからまた元に戻って、まあ、今に至るような感じになってます。
そうですね。で、なんか本誌の記事見ますと、CQ が金色になってるのが、5巻だったっけな、5つほどあるとか書いてましたですね。
そうですね。これは特別な時に金色っていうのを選んだんじゃないかなと思ってますが、それは当時の編集長のまあご意向かなと思ってます。
そうですね、これもなかなか珍しいと。それと私はずっと見ててね、気がついたんですが、創刊から84号なんですけども、当時極兵力が臨時増刊だったんですね、これ。
あ、そうなんですね。この実はこの800号とは言いながら、この C 級誌がここに800冊あるわけではなくって、ちょこちょことこの臨時増刊とかそういうのも含めて800号ということで、この局名録以外にもですね、まあ、FM 入門、これ225号なんですが、あとその、228号には、新テスターの、測定と応用という本もあって、まあ、いろいろなその、臨時増刊も含めての800号という形になってます。
そうですね、もう一つ面白いのは国家試験問題と回答集というのは114号であるんですよね。
そうですね、こちらもありますね。こういうのも、まあ、そういうのも含めての800号ということでね。はい。まあ、その代わりに昔は2ヶ月で1号っていうのも、あったみたいですね。これは例えば、何号だったかな。あれ、出てこない。そういうのもね、昔ありましたので、
なんか合併号みたいな感じですね。
あ、そうですね。2次で1号という、そういう時期もあったようです。
なるほど、ね。うん、まあ、こうやって見ると、まあ、いろいろと変遷は大きいんですけども、もう一つ CQC といえばね、私たちもすごく記憶に大きいのは、一番最盛期はすごく太い本であったという、そういう記憶ですね。
厚いんですよ、ページがものすごく多い。
そうですね、500ページぐらいあった時期も、はい、ありましたので、広告は多くてね、はい、私も含めてビギナーなんかは本誌見るよりも広告見て楽しんでたっていう方は、ね、多いと思います。
そうなんですよ、うん、
これきっと6割以上7割8割の方が本そうじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね、
広告がね、またすごく役に立つんですよね。
そうなんです、広告見てね、いろいろその通信販売で物を買ったりとかね、いろんな傾向、世の中の傾向が分かったりとかね、してましたからね。
そうなんですよね。あとトランジスタとかのね、型番調べるとかね。
はいはいはいはい。
ああ、昔は、後ろの方で全部乗ってましたね。
乗ってました。
通信販売乗ってて。
値段が全部乗ってましたね。
ずらーっと乗ってるんですよね。
そう、細かくチェックしてましたよ。
まあ、残念ながら今ちょっとまあ、広告がね、かなり減ってしまって、まあ、そういう楽しみ方っていうのがね、少なくね、なってしまったんですが、まあ、その分本日の内容の方で、頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
それと、どの時期からどの時期までかちょっと忘れたんですけども、この売ります買いますっていうかね、ハム交換室と一緒に、コールブックみたいにね、毎月、はい、交付された曲がずっと載ってるのが、冊子がついてて、はい、それで自分が開局した頃に、いつ載るんだろうな、何号に載るのかなっていうのをね、楽しみに待ってた記憶がありますね。
あります。あ、
それはそうですね。私もそうでした。はい。ちょうど私が、81年の開局なんですが、まだその頃は、速報版っていうのがついてまして、乗るのが本当に楽しくて、楽しみでね、乗った時は嬉しかった覚えがありますね。
そうですね。私もそうですね。もう、すっかり忘れてましたけど、思い出しましたわ。
小さいやつですよね。あれ、結構貯めてて、ひもとじまでいかなかったですけど、いっぱいこう持ってましたよね。
ああ、そうですね。今、いろんな情報もね、入ってましたのでね。学校名とかも確か入ってたような気がします、したんですけど、どうでしたかね。
コメントがね、面白いコメントがあるんですよね。なんかね、リマークっていうかね。
あ、そうですね。なんか、ありましたね。
例えば、誰々の XYL とか、うん。そんなコメントもありましたね。はい。
あれ、アンケートかみたいな形でなんか送ったんですよね。開局したら。
あれは確かこっちでなんか書いて送ったんだと思います。
はい。はがきがついてたような気がしてますね。
うんうん。そうそうそうそう。はい。はがきがついててそこにこう細かいことを書きたい人は書いて送ったんですよね。
そうでしたよね。確かにね。
そうだったと思います。
で、何もない人はもう単純に免許をもらった情報しか入ってなくて。
そうですね。住所と、まあ、コールサインぐらいしか入ってなくて、はい、あとは、まあ、そのコメントと、あと電話番号とかも入れたんじゃなかったですかね。は
い、確か入りましたね。今だとね、なんか個人情報方法じゃないですけど、いろいろあるんで、とてもじゃないけど、ああいうの出しちゃうと大変なことになりますけど。
はあ、まあ、いい時代だったというふうに私は思ってます。
そうですよね。昔はよくて、ね。で、あれ見ると、例えば免許なんかでも、私なんか北海道なんですが、 札幌市で固まるんですね。で私千歳市なんで千歳市でこう固まって免許されてるんですよ。だからそういうこう免許の、免許され方折り方っていうのも見えてて面白かったですね。
なるほど、そういう風な感じだね。
あれ多分もう地方でやって違うかもしれないですけど、北海道なんかはあの仕事に固めて札幌市の人つってダーッと免許が降りて、で次に千歳市の人って千歳市の人がダーッと免許が降りる、だから続きのコールサインが結構多いんですよ。
あの親子でこう続きとかね。
はいはいはい、
ありますね。それは今でもあれみたいですね。まあ大体一緒に送っちゃいますから、まあ、向こうも分かるからね、分かると思いますけれども、あの大体兄弟とかだいたい続きの番号になりますよね。
そうですね。だから昔は受付順じゃなかったのかもしれないですね。
そうですね、う
ん、バッチだったんでしょうねきっとね、うん、ある程度その住所ごとにまとめてドンだったのかもしれませんね、
そんな感じでしたね。免許のやつを見るそういう状況もね、その速報版からよく分かってものすごく楽しかったですね。
あの確か、パソコンもう10年以上前かな、あの CD ロムとかもついてましたよね。あのなんかソフトウェアが入ったとか、なんかそんな記憶あるんですけどね。
あ、そうですね、何回かあの CD ロムをあのつけさせていただいたことありまして、結構評判が良くて、今でも もう一回やってくれないかっていう、そういうリクエストはあの届きますね。
なるほどなるほど。
私持ってますよまださ
すが。
はい、
すごいですね。
アンテナの記事の PDF とかね、あと中でプログラム紹介されてたりする、紹介されたやつとか、あとはなあのあれがありました、受信音、パケットとか RTTY とかなんかの受信音が入ってたりしてましたね。
なるほど、
そうですね。
あと最近ではあの何回か基板がついてましたよね。
あ、はいはい、
そう、私もあの例のギアをね作ってね、今でも使ってますよ。あれいいですね、あれは。
ありがとうございます。実は私も2つばか作ってね、あの両方使ってます。移動用とあと固定用と、あのメモリキーは本当にあの評判が良い企画でして、はい、あの使われている方多いようですね。
そうですね、だからいろいろなね、発表後の中ではあれやこれや、なんかうちこの番組みたいですけど、あれやこれやといろいろとね実験されてるんですよね。
そうですね、あのアマチュア無線というのは非常にあの、まあ、ジャンルが幅広いので、もういろんなことを、まあ、私たちも、まあ、チャレンジしながら、で皆さんに喜んでいただけるようにですね、あのいろんなことに、私たちも編集者も目を向けて頑張っているようにしています。
そうですね、であのこれからもね、CQC どんどんね、 CQ ハムラジオついつい CQC と言っちゃうんですけど、あのどんどん発展、ね、お祈りしておりますので。
あ、どうもありがとうございます。私たちも頑張りたいと思います。
はい、それと沖田さん、なんかあのプレゼントを今回用意していただいたことをお聞きしてるんですけど。
はい、そうですね、リクスナーの皆さんにですね、あの CQ ハムラジオ特製のボールペンを5本、ご用意いたしました。またこちらの方ね、ぜひあの応募いただいて、プレゼントさせていただきたいと思います。
あ、どうもありがとうございます。ということで、CQ ハムラジオの方からボールペンをね5本いただいておりますので、メールの方でねご応募いただいたらと思います。宛先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。一応ね締め切りをね、2月の9日にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、はい、番組からのお知らせです。実はねちょっとごめんなさいというのが2件ございまして、訂正を2件お送りいたします。この前の放送の方でですね、いろんなプロの無線機ですね、はいはい、プロの無線機は、勝手にいじっちゃいかんと、はい、いうふうなお話をちょっと差し上げたので、ちょっとあの私もちょっと間違っておりましてですね、いわゆる修理というものは誰でもできるんですけども、ただ無線設備への取り外しとかの、そういう操作につきついては、届け出により選任された無線従事者が必要ということですよね。はい、申し訳ございません。はい、で、もう一件ですけども、HF 帯という意味で、1.9 メガも HF と言ってしまったんですけど、はい、実は 1.9 メガで中波ですよね。
中波帯ですね。3メガまでを、3メガまでを大体中波、3メガ以上を単波ですね。HF って言いますから、はい。
そうですね。最近、135kHz が、免許になりましたけど、これが、はい、いわゆる超波なんですね。長い波ですね。LW ですよね。
ええ、そうですね。
ちょっともうこれも私ももう、HF と言ってね、もうついに、ついつい頭の中にね、1.9 メートルが入っちゃってるんでね、申し訳ございませんでした。
そうなんですよね。実際HF の無線機と言われるところに 1.9 メートルが入っちゃってますんでね。あんまり意識しないですよね、普段ね。
そうなんですよ。そのうち50メートル HF って言い出すんじゃないでしょ
うか。もう、言い出すかもしれん。
今1.9 から50メガっていうのは割と一般的な、ね、無線機になってきましたもんね。
そうですね。昔はね、無線機、1.9 があったりなかったりでしたよね。トリオはあんまりなかったんですよ。八重洲はついてたんですけどね。
なるほど。
はい。
6メーターもね、今やもう一緒に入ってますからね。
そうなんですよね。今だから6メーターも楽しめるんで、随分良くなりました。
そうですね。はい。ということで今日は800号 CQ ハムラジオ800号記念ということでいかがでしたでしょうか。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。あと先は先ほどの、プレゼントのメールアドレスと同じく ham@hmsradio.net ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、もう関係ないこと、もうあんなこと、こんなこと、何でも結構ですんでね、お待ちしてます。で、いただいたお便りはまた番組内でもね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それから、あと、お便りはですね、ホームページの方にも、用意してますので、そこから送れるようになってますので、そちらも、もしよかったらご利用ください。
ディレクターね、楽しい、嬉しい話があるんですよ。
何でしょう。
実はね、Google でね、Google とね、はい、ハムのラジオと入れるだけでね、ブログの、ね、アドレスが出るんですよ。はい、もう皆さんのね、リストの方々のね、おかげです、
はい。もうたくさん検索していただいたんで、上の方に出てくるってことですね。
そうなんですよね。嬉しい限りでございます。
どうも皆さんありがとうございます。皆さん聞いていただいて。
はい、ということで、まあ今日はこのぐらいで、終わろうかなと思っております。また来週、再来週と一緒この日にね、配信させていただきますんでね、よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ今日の出演は、MC JR3QFB、ラジオネーム39と、
はい、JF7ELG 小畑です。
はい、JA1CCN 沖田でした。
ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
あ、どうも皆さん、これまたよろしく、来週、楽しみにしてます。73。
はい、またお会いしましょう。73、さよなら。
さよなら。